おはようございます。私は青鳥の家本部講師の工藤康弘です。第1回目の本日は、谷口正信青鳥の家総裁の著書、青鳥の家ってどんな教え？問答有用青鳥の家講習会をテキストに、本当の幸せとは何かというテーマでお話しさせていただきます。人は誰でも幸福になりたいと願っています。この放送をお聞きの皆さんも、幸せになりたいと思っておられるのではないでしょうか。そんなことは当たり前じゃないかと言われるかもしれません。では皆さん、もう一つお聞きします。今、幸せでしょうか。皆さんの中には、とても幸せだという方もいれば、仕事や生活でご苦労をされていて、とても幸福だなんて感じられないよ、という方もおられるかもしれません。では、どうすれば幸せになることができるのでしょうか。財産があったり、健康であるなどの条件が揃えば幸せになれるのでしょうか。そこで、幸福について考えるために、何か基準や指標など、数値化されている情報がないかと調べてみたところ、いくつかの調査結果があることが分かりました。一つは、国連が毎年発表している世界幸福度報告書です。アメリカのニュースチャンネルである CNN のホームページによると、この報告書は、所得、自由、信頼、健康寿命、社会的支援、寛容の6つの項目を幸福の主な指標として、世界156カ国の幸福度を比較しているものです。記事によると、報告書の2018年度版では、幸福度が高い国として、1位はフィンランド、2位はノルウェー、3位以下はデンマーク、アイスランド、スイスと続きます。先進国であるドイツが15位、アメリカ合衆国は18位、イギリスは19位、日本は54位という結果が出ています。皆さん、このランキングをどう思われるでしょうか。日本が54位？そんなはずはない。日本に住んでいて十分に幸せを感じているよ、という方もたくさんおられることでしょう。私もその一人として、この結果に対して反論したい気持ちです。ですが、この調査方法では、たとえ私たちが、日本は一番幸福な国で、私は幸せなのだと主張しても、いいえ、あなたの国の幸福度は6つの指標で判断すると世界で54番目なのですということになるのです。一方で、アメリカの世論調査会社であるギャラップインターナショナルなどによる世界幸福度調査によると、先ほどとは違った結果が出ています。この調査は、幸福を感じている人の比率から、不幸を感じている比率を引いた数字でランク付けされたものです。これは、各国の人たちに幸福か、あるいは不幸かを5段階評価で直接聞くという方法です。この調査によると、2018年の1位はフィジー、2位はコロンビア、以下、フィリピン、メキシコ、ベトナムと続き、日本は18位となっています。先ほどの国連の報告書の上位の国と比較して、治安や所得、自由度では決して恵まれた環境とは言えない国々が上位にランクされています。生活環境や条件が十分でなくても、これら上位の国に住む人々の多くは幸福だと言っているのです。皆さん、今度はどのように思われたでしょうか。意外だと感じた方が多いのではないでしょうか。これらの調査の結果から、幸福であるかどうかは何を基準にするかによって全く違った結果になることがわかります。では一体本当の幸福とは何なのでしょうか。本日のテキストには、青鳥の家講習会での谷口正信総裁の講話と受講者の質問に対して 谷口正信総裁が回答する質疑応答の内容が収録されています。政調の家講習会とは、政調の家総裁、政調の家白鳩会総裁が直接指導する行事のことです。本日は質疑応答の一つを紹介します。テキストの259ページから261ページに、本当の幸福とは何かについて書かれています。質問者が次の質問をしました。259ページを引用します。私は最近、本当の幸せとは何かについて考えるようになりました。しかし、自分でも漠然としていてよくわかりません。ただ、お金持ちになるとか、地位や名声を得るというのは、本当の幸せではない気がします。本当の幸せとは何かを聞かせてください。引用を終わります。この質問に対して、谷口正信総裁は次のように回答されています。260ページから261ページを一部省略して引用します。私はこの方がおっしゃっている、お金持ちになったり地位や名声を得ることは本当の幸せではないというお考えに全面的に賛成します。幸福とはそんなものではありません。私は去年の夏に自分のブログで幸福論について触れたのですが、幸福を考える際には二つの方向、主観的と客観的の二つの方向から考えるのがわかりやすいでしょう。第一の方向とは、極論すれば、びっくりしないでくださいね。私たちは幸福だと思えば幸福なんです。たとえ交通事故で死にそうになっていたとしても、ああ、私の人生は幸せだったと思えたら、その人は幸福である。これは、心の状態を最大の原因と考える幸福論です。簡単に言えば、幸福とは、全く主観的なものである、ということです。自分が幸福だと思ったら、客観的にはどんなに不幸と思われる状況にいても、その人は幸福である。これは、私が言っているのではなくて、そういう極端な理論があるということです。これに対して、幸福とは一定の客観的な状況だと考える幸福論もある。個人や家族の状況、経済状態、仕事がどうであるかということ、健康であるか否かなどを加味して、幸福度が測定できると考える人がいる。その場合、たとえ本人が、自分は不幸だと感じていても、その人は本当は幸福だということになります。それで、幸福というものについて、私の考えを一言で言えば、神の子の自覚を得ることが一番の幸福だと思います。ここでは自覚という言葉が重要です。人から、あなたは神の子ですよ、と言われて、ああ、そうかもしれないな。でも、今の俺はこんなひどい状態だし、などと思っているのでは幸福じゃない。本当に自分は神の子であるとの自覚を得たならば、神はすべての真、善、美の根源でありますから、どうしても幸福を感じずにはいられない。引用を終わります。このように、政調の家はお金を得たり、地位や名声を得ることは、本当の幸せにつながるのではなく、私たち自身が神の子であることを自覚することによって幸福を感じることができると説いています。政調の家では人間は神の子であると教えています。この意味は、人は誰でも神様と同じように本来は素晴らしい存在であり、私たちの中に神なる性質の現れである理想の姿、絶対の善を持っているということです。私たちが誠実でありたい、人や社会の役に立つ良いことをしたい、美を表現したい、などと願うのは、私たちの中にこの理想の姿があることをなんとなく知っているからなのです。ですから、私たちが幸せでありたいと願うことも、幸福であるのが私たちの理想の姿だからなのです。ですから、誰でも幸福になりたいと思うのです。 ここで、人は皆神の子であり、素晴らしい存在であるという聖長の家の教えに触れて、自分の内にある理想の姿を自覚したときに運命が変わった方の体験を紹介します。その方は、岩手県に住む久保健太さんです。久保さんは、仮死状態で生まれ、その後遺症で全身に重い障害が残りました。その後、リハビリによって腰から上は動くようになりましたが、足はほとんど動かすことができず、松葉杖を使って移動しています。幼い頃から将来はパソコンを使う仕事に就きたいと思っていた久保さんは、大学卒業後は地元のコンピューターの学校に3年間通い、パソコンの技術を学びました。学校を卒業した後、市役所に就職することができましたが、しばらくすると職場の人間関係で悩み、出勤することが辛くなってしまいました。さらに、ちょうどその頃、大好きなお母さんが末期がんと分かり、久保さんは明るい将来を見出せなくなってしまいました。そんな時、久保さんはお父さんの勧めで、聖長の家岩手県教化部を訪れました。教化部とは、各都道府県にある聖長の家の布教・伝道の中心拠点のことです。そこで、聖長の家の12歳から40歳までの男女のグループである聖長の家青年会の行事への参加を勧められました。その時の久保さんは、自分では悩みを解決することができない状態でしたので、藁にもすがる思いで勧められるままに行事に参加したのです。その行事の中で聞いた講話や、出会った参加者たちの温かい雰囲気に触れた久保さんは、自分の悩みはここできっと解決できると感じ、出会った人たちと一緒に聖長の家の教えを学びたいと、すぐに聖長の家青年会に入会したのでした。しかし、すぐに職場の人間関係が良くなることはなく、結局退職することになってしまいました。でもその時、久保さんは、もっと聖長の家の教えを学べばきっと解決できると確信し、繰り返し合宿形式で聖長の家の教えを学ぶ勉強会である練成会に参加するようになりました。練成会では、すべての人には素晴らしい能力がすでに宿っており、一人一人が尊い存在であることや、自分の心が思った通りの人生を作り出すことができること、すべての人や物やことに感謝する生き方の大切さなどを学びました。久保さんは練成会に繰り返し参加し、教えを学んでいくうちに、自分は神の子だからすでに素晴らしい力が宿っているのだ、今の自分の環境は内にある神の子の無限の力を発揮するチャンスなのだと前向きな気持ちになっていきました。また、下半身が不自由でも上半身が動かせることに感謝の思いが湧いてきました。そして、今自分にできることは何だろうか、何か人の役に立つことを喜んでさせていただこうと思い、聖長の家青年会の活動に参加し、得意なパソコン操作の技術を生かして、さまざまな行事の資料作りや名簿の作成などを率先して行うようになりました。このように久保さんは、聖長の家青年会の活動を通して、人に愛を与え、他の人の役に立つことの尊さや喜びを感じることができたのです。一方、希望するような仕事はなかなか見つかりませんでしたが、それでも久保さんは、毎日、最も自分にふさわしい仕事がすでに与えられましたと祈り続けました。すると、神様はいつも自分のことを導いてくださっているという揺るぎない安心感で満たされたのです。そして1年後、農協に契約社員として就職することができたのです。この仕事は契約満了まで勤めることができ、久保さんは自信を深めました。その後はまた失業状態になりましたが、この時にはきっと自分に一番ふさわしい仕事が与えられるという心境になっていました。その後、しばらくして今度は地元の新聞社に就職し、パソコンを使った新聞の読者の投稿欄への入力や、夕刊を印刷する直前のチェックなどを担当する仕事が与えられました。こんな久保さんの生き生きとした様子を見た知人から、全国障害者技能大会への参加を勧められました。これは 身体や心に障害のある方々が、木工、喫茶サービス、パソコンなど、職場や生活において、日頃から身につけ、磨いてきた技能を競うものです。久保さんは、パソコンの表計算部門で、県予選に出場、見事優勝し、データベース部門の岩手県代表として、全国大会に出場することになったのです。全国大会では、入賞を果たせませんでしたが、大会に出場し、多くの人々の輝く姿に刺激を受け、自分ももっと能力を高め、多くの人のお役に立とうと決意したのでした。その後、久保さんは10年5ヶ月働いた新聞社の仕事を経て、現在は地元にある大学に転職し、資料の作成など事務の仕事をしています。こうして、成長の家の教えを学び、自分は本来、素晴らしい存在なのだ、と気づいた久保さんの運命は大きく変わりました。体に不自由なところがあっても、本来人間は皆素晴らしい存在であり、無限の可能性があること、他の人と比べて不足しているところを嘆くのではなく、自分の体に感謝し、与えられた良い面に心を振り向けることで、毎日を前向きに生きることができるようになったのです。このように、本当の幸せとは、私たちのうちに理想の姿という神の子の性質があること、つまり、自分が神の子であることを自覚することなのです。そして、この理想の姿、神の子の性質を人生において表すには、心を明るい面に振り向けることが重要になるのです。この心については、次週の放送でお話しさせていただきます。本日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。それでは、時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。